今朝私たちは90周年を祝うこの記念の礼拝に高橋恵子先生を説教者としてお招きいたしました。先生のご紹介をさせていただきます。高橋恵子先生は東京神学大学大学院修了後、この共同緑ヶ丘教会伝道師として1986年から88年までお仕えくださいました。その後塩谷一流教会御瀬教会牧師を経て、2007年より現在の栗平教会牧師として仕えていらっしゃいます。本日は高橋恵子先生より一人の主同じ霊に仕えると題して説教いただきます。
ただいま増田琴先生からご紹介に預かりました高橋恵子です。ご紹介くださった通り、進学を卒業した直後に共同緑ヶ丘教会に伝道師として使えるようにご命令を受けて、1986年から88年まで使えさせていただきました。増田先生からはご丁寧なまた美しいお手紙を重ねていただき、今日の招きを恐縮ながらお受けすることにいたしました。準備をしておりますと、いろいろ振り返りをいたしまして、どれもこれもが後悔ばかり、たった2年でどれほど多くの失敗ができるのかと自分でも呆れておりました。しかしこのようにお招きを受けたのは、天に対しても、それから共同緑ヶ丘教会の皆さんに対しても、これ謝るチャンスだと理解いたしまして、今日は喜んで栗平から小田急線に乗って共同まで参りました。当時ですね、まず私の何が問題であったかといいますと、福音を語る説教でした。聞く人に相当な忍耐を強いるものでした。自信のなさとですね、不勉強からでしたけども、早口でまくし立てると、で内容が貧弱なのももちろんなんですけれども、その語り口が最悪でした。で、録音されたテープですね、後からもう自分で聞いていてですよ、こう耳を塞ぎたくなるような、そういう説教だった。では主任牧師であった三輪岩穂先生はとても寛容な方でしたけれども、ある時本当にたまりかねたのだと思います。あなたもう少しちゃんと勉強しなさいと、やればできるでしょうからって、そういうふうに励ましてくださったんですけれども、私の方はですね、全く反省もせず改善もしませんでした。また同僚であり、かつ進学校の同級でもありました石木よし子先生にも優しくしていただいたんですけども、それをいいことにですね、生意気な態度と言い草で無礼ばかりを働いておりました。伝道師というのは当時はですね、通例共同緑ヶ丘教会では3年お仕えするということになっていましたのですけれども、2年目が終わるか終わらないうちにですね、実は栃木県の県北の塩谷町にあります農村で開拓伝道しないかと声をかけられました。で、当時の私はこの考えにすっかり魅了されてしまいました。で、その教会は開拓とは言ってもですね、こう田んぼの真ん中にポツンと一軒家風で、街道もすでにありましたし、牧師住居もあったのです。教会が分裂をいたしまして、前任の教師が信徒を引き連れて、出てってしまった。日本キリスト教団も離脱した直後だったからです。ただし、その有力な役員が2人も残っていると。で、名前が素敵だったんですね。修法にもご紹介くださっています、塩谷一粒教会、一流教会と読みます。で、紹介してくださった方が言うにはですね、その現在教会は2名だ、お前が行けば3人だと、塩谷三流教会になるじゃないかと、面白いということでですね、あとバタバタと立つ鳥跡を大いに濁しまして、 荷造りをいたしまして次なる任地に飛んでいった。で主任の三輪牧師、一色牧師はもちろん役員長老方はですね、本当にもう真剣に正気の沙汰かと止めてくださって勇めてくださったんですけれども、私の方はとにかくイエス様のお役に立てるんだと、もう独善的な思いに凝り固まりまして全く聞く耳を持ちませんでした。しかしそのようにバタバタと離任した後もですね、そんな私のことを共同緑ヶ丘教会の方々がとっても親身になってくださって心配してくださいまして、何年にもわたって覚えてくださってお便りや献金を寄せてくださった。9年もの間ですね、小さな群れと私を支えてくださいました。就任式はもちろん駆けつけてくださいましたし、翌年1989年の関東教区の安守礼の施行の時は教区総会の会場が茨城県の勝田市の勝田教会でした。有志の方がそこまで来てくださいまして、そして臨席してくださった。全員の教会からこんなにたくさん応援に来るなんてねと関東教区の当時の議長が驚いていました。また何年目かには青年会の方たちがワークキャンプと称しまして泊まりがけで伝道を応援しに来てくださいました。礼拝出席者が10人前後という一流教会でしたから、もう教会たちもとても励まされる交わりをいただきました。またこれは特に私が望んでいたということではないのですけれども、共同緑ヶ丘教会から配偶者まで送っていただきました父親で7年目の時でした。でそれだけではなくてですね、育児で5年休んだ後、2002年からの5年間は奈良県の御聖教会に仕えていたのですけれども、その5年間もですね、共同緑ヶ丘教会から毎年毎年クリスマスの献金を寄せていただいた。長老会がとても感激していました。改めて感謝を申し上げます。今日はコリントの信徒の手紙1の12章の4節から11節までのお言葉を聞いています。これがどういう話かと言いますと、直前の1節から3節の文脈から、伝道者であり使徒であったパウロがコリントの教会の人たちに、あなたたちが今こうやって教会に導かれてるということは単なる偶然ではない、あなたたちの思いでもない、神の導きだ、主の霊が熟慮してあなたたちを導いてくださってる、信仰を告白できるのも、もう絶大な主の恵みなんだというふうにこう教えている説教です。で私はこう今でこそ喜んでこの御言葉を語りたいと思いますし、語らせていただいてますけれども、昔は全然そうではありませんでした。また私のことで申し訳ないんですけれども、私はその高校1年の時に小さい頃から日曜学校で育てられた目黒のナザレン教会というところで洗礼を受けました。教会は大好きだったのですけれども、教会に来ている大人たちがどうも苦手でした。でなぜかって断るごとにですね、神様の導きですねと話をまとめてくる。で、御霊のお導きですね、感謝ですねと決めつけてくる。で、それを聞くたびに、高校生で生意気でしたから、なんでそういうふうに言うのかと、そればっかりかと、何から何までお導きってなんでわかるんだろうって、もういつもブツブツつぶやいていたんです。で、それを聞いた人がですね、すっごく明るく、だって教会だもん、当たり前でしょというふうに答えてくれるものですから、余計にこうムカついてきた。でそういう、 もう生意気でどうしようもない、高校生時代を送っていた。教会の出発がそういうことでありました。今日の聖書でパウロは4節に、賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です、勤めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主です。働きにはいろいろありますが、すべての場合に すべてのことをなさるのは同じ神ですと重ねて言います。聖霊のお働きを語りながらパウロは、ただお一人の霊である神、主イエスキリストの父である神、三位一体の神を主と告白して賛美をしている。でここでは何から何まで神のお導きなんだとはっきり語る。しかしだからこそ私たちを不自由にがんじがらめにするのではなくて、だからこそ何から何までが神のお導きだからこそ私たちを健やかに生かすことができるというのです。6節の後半、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神だと。このなさるとなる、なすという字は、作るという、想像するという意味があります。すべてにおいてすべてをお作りになられる神、天地の作り主であり全能のお一人の神である。今日もご一緒に使徒信条を告白した通りです。神様が私たちの作り主でいてくださるということは、作られたまま私たち放っておかれるわけではなくて、日々私たちのことを生かしてくださる方でもあるということです。でどういうふうに生かしてくださるのかというと、パウロは神はご自分の天の財産を分け与えてくださる方だからだと。そう、分け与えてくださることによって私たち生かしてくださるんだというふうに賛美する。でここで3回繰り返しまして、いろいろあります、いろいろありますと3回繰り返す。でその後に2回ですけども、お与えなる、お与えなると語られています。でこれはいろいろありますと、お与えなるは実は字としては一つです。分け与えるという意味の字です。でページをめくったところ、11節の3行目ですけども、それを一人一人に分け与えてくださるのですという、この分け与えると同じ根っこを持つ言葉です。パウロは、作り主になる神は私たちを生かしてくださるために、ご自分の天の財産を私たちに賜物として、また務めとして、また働きとして分けて与えてくださってると、ここで感謝して賛美している。これは少し唐突なようなのですけれども、パウロの弟子であった、弟子の一人にルカという人がいました。私たちの聖書でルカによる福音書を書いた人だと言われています。でこの人がシエスが語ってくださった例え話を伝えています。いなくなった息子、放蕩息子の話です。その話にこうつながってくる。弟息子が家出をする前に父親に財産を要求したところ、父親が気前よく分けてやった。この分けてやったと同じ字です。あのルカの15章の例え話で、父親は神です。イエス様がそう語ってくださった。弟息子は父の財産を使い果たしてすっかんぴんになってしまった、けれどもそれで正気に帰ることができた。すべてを失った後、正気に帰ることができた。なぜか、父はこの弟息子に対して、この金目のもの、金目の財産を与えただけではなかった。息子がどれほど無駄遣いしてもしてもなくならない財産をこの父親は実は与えていた。それが何か、愛だった。だからあの息子は帰ってくることができたんじゃないか。愛によって自由を与えられていたから、あの子は正気に帰ることができたんじゃないでしょうか。ですから神が天地の作り主であられるということは、この方がご自身の天の財産を、その絶大な財産を私たちに分けて与えてくださっているということであるし、それは私たちがいただく賜物、どの賜物にも、どの務めにも、どの働きにも、 神様の自由と愛が必ず備えられている、与えられているということではないか。ですから何でもかんでもが神のお導きだというのは真実です。しかしそれは神様が私たちから自由を取り上げてしまうという話ではない、そういうことじゃない。むしろ私たちに自由を与えてくださるために神はその主権性を発揮される。三位一体の神様は決して独善的なお方ではないし、独裁者でもない。天の高みで孤高を保っておられない。独り子である主イエスによって私たちの父となってくださる方です。そして今や教会を建て、霊によって私たちの間に住まわってくださる方です。だから私たちはこの方によって良い働きに駆り立てられていくんだ。七節で、一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためですとパウロは言っている。ここで感謝と喜びを言い表しています。かつてこのコリントの教会の人たちは教会に来てシェイスキリストの福音を聞き、自分たちも天の財産を受け継がせていただけるという話に多分夢中になりました。この人たちは自分たちを大切に思ってくれる教会が大好きになったと思います。というのもコリントの人たちにとってキリスト者としてこのあの町で生きていくということはなかなか厳しいものがあったからです。古代のローマ帝国、ローマ皇帝が君臨している大都会です。コリントもその都会の一つであった。ですから一歩外に出ればもう偶像が立ち並び、いろんな欲望誘惑が渦巻いていた、そういう町でこの人たちの隣人、この人たち自身も命をすり減らして生きていました。ですから教会の交わりにこのコリントのキリスト者たちは大いに癒されて、身も魂も慰められたと思います。御言葉を聞いて解放感と高揚感も味わったことでしょう。しかしだからこそ罪を犯しました。今風に言えば教会が好きすぎたと言ってもいいのかもしれません。気づかない間にイエス様よりも自分の方が好き、自分という偶像に引き回されていた。それは神を神とするよりもうまみがあった。これは他人事ではないと思います。私たちも本来の教会の信仰、私は天地の作り主、全能の父なる神を、ただ一人の神を信じると、信じますというこの使徒信条を告白してはいますけれども、時にですね、まず神の国と神の義を求め続けよと、この主のお言葉が遠く感じることがあるんじゃないか、また負担に感じることがあるんじゃないか。神が私に主権を持って導いてくださる、そのことに感謝できない、そういうことがあるんじゃないか。もう教会のいろんなことに疲れてくると、教会のせいで私の生活には自由がないみたいな気分に、結構真面目な人ほど追い込まれるんじゃないかと思います。しかしだからこそ誠のお一人の霊である神が奮闘してくださる、この事実をパウロは喜んで語ります。それが8節から10節のところです。聖霊が私たちの日常の中に働いてくださる、キリストを知る知識や知恵、それを与えてくださる。しかも仲間によって主の霊が信仰を起こしてくださる、自分にはなくてもその仲間を与えてくださる、御言葉によって身も魂も癒してくださる奇跡、 つまり見えない神の印をここで見せてくださる、絶望を希望に変えてくださる、予言の言葉を与えられる。予言というのは説教ですけども、群れの中に説教者を与えてくださる、これも御霊の技だ。当時はまた異言というものを語るのもその教会の技として認められていました。そのように神を褒めたたえる教会だった。みんな仲間を用いてくださる霊が私たちをキリストに出会わせてくださろうとなさっている。神の御業だ。何もかもが神の御業だということを11節、これらすべてのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるのですと信仰告白しています。神様がこのように教会の中で、そして私たちの人生においても主導権を握っていてくださるということで、私たちの自由は一人一人の人間の尊さも決して圧迫されない、それどころかむしろ神様が主権を持っておられるからこそ私たちは健やかな自由を与えられる。私たちは罪の圧迫からむしろ自由にされるじゃないか。私たちが主イエスキリストに出会い、そのお方の十字架の贖いとまたご復活の永遠の命をいただいて、罪を許されて感謝と喜びのうちに生きることができる、本来の私たちに生きることができる、それは神が神らしくいてくださることによります。神が神らしくいてくださるから私たちはそれぞれ人間らしく尊く生きることができる。だから神様は時に私たちの意に逆らっても私たちを尊く歩ませてくださろうとなさり、主イエスキリストに結びつけてくださる。そのために全力を注いでくださる、全力を注いでくださるということは天の財産を分けて与えてくださるということです。素晴らしい恵みです。共同緑ヶ丘教会90周年の歩みもこの同じ恵みの中にあったと信じます。すでに主の身元に召された多くの証人たち、兄弟姉妹方はもちろん、共同教会の初代、木原牧師、仁田貝牧師、道畑牧師、高橋豊吉牧師、青山学院教会と合同してから宮古田恒太郎牧師、深町東坊三輪牧師、一色牧師、本間牧師、松本牧師、そして皆さんが愛しておられる増田こと牧師、この先生方を通して知恵の言葉、知識の言葉がこの教会で生き生きと語られる、そして信仰が起こされて皆さんが自由にお互い愛の交わりの中に歩むことができる、何から何まで聖霊に導かれているなと改めて思い感謝をいたします。お祈りいたします。教会の頭、私たちの主イエスキリストの父である神、あなたの正しいまた清い霊を注いでくださいますように、私が私自身のものではなく私の救い主主イエスキリストのものであるということを、この事実を慰めとする群れを、この困難な世の中においてますます生き生きと生かしてくださいますように、ますます大胆に伝道する群れとならせてくださいますように、牧者を力づけてください。今日ここに集まる一人一人も、またライブの配信を見ている一人一人も、また生き悩んでいる一人一人も、どうかあなたが御手のうちに置いてくださり御心を行ってくださいますように、求道しておられる人たち、 年上の人たちから年下の人たち、幼い者たち、すべてあなたの御心を行ってくださり、御栄を表していてくださいますように感謝し、主イエスキリストの御名によって祈り願います。